太刀もし、タオルもする、義人の郷里。話、金城重弘。
望みはイエス・キリストのみ。裁きの日にも黄泉の日にも永遠にわたって我々の唯一の望みはイエス・キリストのみですね。今日キリスト教の世界においてエキュメニカル、すなわち教会一致運動というのが非常に盛んになっておりますが、これは非常に危険であるということをしばしば話してまいりました。その一環としてこの宗教改革500周年記念というのは、これは宗教改革者ルターからずっと500年間カトリック教会と、そしてルーテル教会が、いわゆるプロテスタント教会が対決していたのに、対決から対話に、対話から和解に、そして今一致に来ようとしていることを表しています。このことはまさしく予言の成就であります。その意味について今日別な面からまた考えていきたいと思います。あまりにも重要なテーマ、信仰による義人。義人というと簡単に言うと許し、神の憐れみによる許し、一方的な神の恩寵の許しだということ覚えてください。しかし義人という言葉を使いますから、そのことを考える前に、このプロテスタントの最も恐るべきこの敵と言われているプロテスタントの敵と言われているイエズス会についてちょっとお話ししたいと思うのであります。この今日のタイトルは教会が立ちもし倒れもする教理。どういうことかというと非常に重要なことであるというんです。 で、このことについて何回も話し、シリーズで話しますが、いろんな面から。なぜかというと、我々の教会で100人に1人もこの真理を理解していないと言われているし、また教会はこの真理が理解されていないために死につつあるとも言われているから、あえて繰り返し考えていきたいと思うのであります。この聖書と歴史と聖書の予言ですね、各時代の大総統、この本を誰かが全国に配って、キリスト教会にも配って、そしてある人がセブンステの教会を訪ねてきて、名前も言わない、住所も言わない、そして歓迎されたのに今日一回だけですからと言って、帰るとき、教会礼拝終わって帰るとき、そしたら、このエレン・G・ホワイトの書いたこの本他にありませんかと聞かれて、牧師の奥さんはキリストへの道と祝福の山をあげたそうです。そしたら住所と氏名と、それから電話番号と E メールアドレスを書いて帰られたそうです。で、次の週もまた来られたそうです。非常に嬉しいニュースが入ってきました。で、このプロテスタント主義の恐るべき敵と言われているイエズス会について、まず考えてみたいと思います。この293ページにこういうことが書いてあります。かなり詳しく書いてあるんですが、まとめると、イエズス会がどのようにして何の目的のために出現したかということが書いてありますが、まとめるとこうなります。彼らの目的は一つ、富と権力の獲得。二つ、プロテスタント主義を覆すこと。これ特に覚えていただきたい、今日は。三番、法王市場権を復興すること。法王市場権というと、かつてヨーロッパで1260年間、ローマ法王が市場権、権力を握って政治、経済、宗教、そして暗黒時代がありました。それをもう一回復活するということだというのです。イエズス会はどこの国に行っても国会にまで手を伸ばして、そして国王の、あるいは大統領の顧問となり、国家の政策をまとめたり、人々の様子を伺う、探る、そういう仕事をしたり、またその国において教育機関、幼稚園から小学校、中学校、高校、大学、大学院まで学校を作って、じわじわじわじわと この権力を獲得していくというのです。何の目的かというと、法王権をその国において確立するためだと書いてあります。また大総統下巻の321ページには、ローマ法王権、あるいはローマカトリック教会のことについて書いてあります。ローマ法王制の本質、大聖堂下巻の321ページですが、ローマカトリック教会の中にまず本当のクリスチャンが多くいるということ、神の民が多くいるということを前提にして研究していきましょう。神の民が多くいるんですが、カトリック制度としてローマカトリック教会は、この教会の歴史上のどの時代においてもそうであったように、今日でもキリストの福音と調和するものではない。 キリストの福音と絶対に調和するものではないということ、霊感の書はこう言ってるんです。プロテスタント教会は大いなる暗黒のうちにある。だから識別できないんです。ローマカトリック教会の計画やあるいは運営方針には遠大なものがある。そのローマカトリックの目的はというと、あるいは狙いはというと、この我々が持っている、そのセブンスアドベンチストが持っている、日本で持っている各時代の大総統には第35章は良心の危機と書いてありますが、本当は英文で原本ではですね、法王教の狙いであるんです。その狙いは何であるかというと、1、さっきはイエズス会の目的見ましたね。今度はローマ法王制の目的を見てみましょう。再び世界を支配すること。もうこれよく覚えててください。何回も言いますからね、朝昼晩ご飯食べるようにね、覚えてください。三つあるから。イエズス会の目的も三つある、法王教の目的も三つある。ローマカトリックの目的は、一、再び世界を支配すること、二、迫害を復活させること。中世時代にローマ法教のゆえに8000万から1億のクリスチャンが殉教したと言われています。再び、今度は全世界的に。3、プロテスタントが行った全てのことを無効にすること。イエズス会の目的と重なっていますね。重なっている。プロテスタントがやったことを全て無効にする。その一つには、我々の身近にある新共同訳もその目的です。そう、そのためにはあらゆる手段を用いるというんですね。イエズス会と法王教とローマ法教との目的は同じだということがわかります。はい、見てみましょう。もう一回、イエズス会は富と権力の獲得、これ黙示録17章18章を見るとわかります。2番目、プロテスタント主義を覆すこと、これはローマ法王教の目的の3番と同じですね。そしてイエズス会の第3番目の目的は、ローマ法王市場権を復興すること。今日本において自保が固く今固まりつつあります。もう法王を迎える準備を確実に着実にやっております。で、ローマカトリック教会の狙いは何ですか。再び世界を支配すること。ザビエルは日本支配をに失敗しました。で、2番は迫害を復活させることだと言うんです。そしてまた3番はプロテスタントが行った全てのことを無効にするということなのであります。プロテスタント側は今日どういうふうに考えているかというと、ローマカトリック教会はプロテスタントから過去の時代よりもはるかに好感を持って見られている。もう昔のカトリックとは変わった、だんだん仲良く親友になりつつあります。そして赤いところ、赤い字、主要な点では、今まで考えられてきたほど広く隔たってはいない、そんなに変わってはいないんだと。我々の側のわずかな情報によって、少し情報してもいいんじゃないか、ローマのより良い理解がもたらされるであろうという意見が有力になってきていると、エレン・G・ホワイトは1840年代にこんな言葉を残された。 今まさに我々の目の前に広がっています。しかし各時代の大聖徒預言者はこう言っていますね。大聖徒下巻の340ページ、ローマは決して決して変わらないというのがローマカトリック教会の自慢だということ、これを忘れてはならないということですね。もうプロテスタント教会は忘れております。まあいろんな点でローマカトリック教会が非聖書的でありながらも世界中の国々でこの歓迎されていることを何回も話しました。ところがまあね、いろんな偶像礼拝とかマリア崇拝とか、ね、いろんな非聖書的なありますが、信仰による義人、これはある人が言っています。この教理は教会が立ちもし倒れもする条項だって言うんです。教会が立つか倒れるか、大事な教理だって言うんですね。この重要な相違点でカトリックとプロテスタントは対決していました。カトリックにとっては信仰のみによって罪から解放され義とされる、義を成就すると信じる者は信仰のみによって恵みによってのみ義認されるということ、救われるということを信じる者は破門、アナテマ、アナテマ、呪われるべきものと言うんですね。とトレント公会議ではっきりと決まってました。それは過去のことではない。今も変わっていないというんです。変えていないというんです。だから教皇自身は、赤いところ、ローマ法は右のトリエント、上のトリエント公会議を無効にするような条項を承認することを拒んでいるんです。変わってない。で、JDDJ と言いますが、義人共同宣言。これをルーテル教会とそれからカトリック教会でなされたんですが、プロテスタント教会は義人の教理において、ただ恵みによって信仰によってのみ許されるという信仰による義人というのは、これはプロテスタントの学者たちがキリストイエスの福音の裏切り行為と言っている人もいるんです。裏切り行為で、また義人の教理に関する共同宣言はペテロの座の信仰の転覆であると言って、カトリック側は言ってるんですね。ペテロの座を転覆させる教理である。これはフランソワ・レノー神父が書いたものにあるそうです。カトリック側で、バチカンの方ではどういうこの共同宣言に対してどういう反応をしているかというと、トレント会議がルーテル教会に対する下した有罪宣告はなお有効であるというんです。変わっていないんですね。変わってない。ローマの立場は、救いは恵みによってのみ信仰によってのみよるのではなく、いいですか、恵みとプラス人間の功績と善行とによる。こんなの私にと何の関係があるかというかもしれませんが、恵みと人間の功績、あるいは他の言い方すると、義人は信仰と行いによって義人される。プロテスタントは信仰によってのみ義認されるというんですね。だからトリエント会議は 今もカトリックで保持されているということを覚えてはならない、忘れてはならないですね。信仰のみによる義人を教える者は有罪である。この間インターネットで動画を見ておりましたが、ジョン・アンカバーグという有名な章があります。神学論争、非常に面白い。プロテスタントの代表ウォルター・マーティンと、それからカトリックの神学者が2人出て、信仰による義人の問答をしているんです。まあ神学用語ですから、神学というのは複雑です。ああ言えばこういう、もうだけれどもね、言わんとすることはずっと見てたら分かります。絶対に違いがある。ルーテルの教える信仰による義人、恵みによって信仰によって義人された者は善行、良い行いをする、作り出すということと、ルーテルが言ってることと同じではないかとトニー・パーマー言いましたね。同じではないんです。学者間の間に、バチカン側からも、いわゆるカトリック側からも、プロテスタントの学者からも、いや絶対に違いはあると論争しているんです。でこれはね、もう、まあ、英語でクラリオンコールって言うんですが、戦いのラッパ、明瞭にしなければならないと言ってるんですが、この人はどうしたら神の前に受け入れられ、正しいものとされ、どうしたら義と認められ救われるかというこの問題で、剣を交えているんです。今そう、まあ神学者たちがどう言おうと、幸いなことに我々信徒に分かりやすい項、このエレン・G・ホワイトの予言の霊とも言えば証しの文、分かりやすい霊感によって書かれた書物だから、曖昧なことではありません。大聖堂の下巻の330ページに、法王聖は、これ前に紹介しましたね、これらすべての欲求にかなっている。それはほとんど全世界を包含する2種類の人々を包含しているというんです。一つはどんな種類かというと、自分の功績によって、自らの行いによって、救われようとする者もカトリックの中に入れる。もう一つは罪の中にあって救われようとする者もカトリックの中で、カトリックを通して救われる。この二種類の人、そう含まれているんですね。で神学者が何と言おうと、あやふやな曖昧なことを言おうと、霊感の言葉は大聖堂上巻の321ページ、善行によって救いを得る。これがローマ教会の原則だというんです。そう。で、真のプロテスタントはどういう立場かというと、この間お話ししました救いの方程式、救いの方程式、一番はキリストが我々のためにしてくださったこと、今しておいでになること、キリストの我々のためになされる働き、そしてキリストを信じる者のうちに聖霊が注がれて、聖霊は我々の内を清め、我々を改変し、 神の性質に預からせる。この二つ。けれども、キリストから目を離して、私は天国を行ける品性を持ってるんだろうか。私の血管はもう治ってるだろうか。清くなってるだろうかといって、2番、すなわち聖霊が私のうちに働く、その2番に目を向けていると、中世時代の神学校になってしまうということを話しましたね。我々が神様の前に義認される根拠、根拠はナンバーワンです。キリストが我々のために何をしておられるか。で、カトリックとプロテスタントの決定的な違いは、この間話しました。この言葉上はね、恵みによって信仰によって義認され、義認された者は良い行いをする、その良い行いには功績がある、価値があるというのがカトリック教会。プロテスタントは同じ言葉を使っているけれども、良い聖霊によって作り出される良い行いには何の功績もない、この違いです。永遠にわたってキリスト我らの義であるんです。私のうちに義を見出そうとすると失望して、そしてもう自分はどうせ救われないんだと思って教会から離れ、そして信仰の破線に陥ることがあるんですね。で、今日少し加えて、プロテスタントカトリックの主張がどういうふうに違っているかというと、聖書ではローマ書に非常にはっきり書いてますね。プロテスタント側は決して行いによらない、信仰のみによって人は神の前に義認されるのであるということ、こののみ、信仰のみ、アローンって英語で言う。そう。ローマ書3章の28節、働きはなくても、行いはなくても、不信心なものを義とする神の一方的な恩寵。それを信仰によって受け入れるときに、義認される。信仰によってのみ、決して難行苦行して、そして徳に徳を加えて神様に受け入れてもらおう、救ってもらおうというのではなくて、信仰のみによって義認されるということ。カトリックの学者はまたヤコブ書2章の言葉を引くんです。いやいや、そうじゃない、信仰だけではない、ね、ヤコブ書2章の22節ですね、あるいは24節、信仰だけではない、信仰と行いだ。人が義とされるのは行いによるのではあって、信仰だけによるのではない。ほら、そうでしょう。ヤコブはそう言ってるでしょう。パウロは信仰によって働きはなくて行いはなくても義認される。ヤコブは、いや、行いによるのではなくて、いや、信仰だけによるのではなくて、行いによって、行いと信仰と言ってるじゃないかと言ってるんですね。もうこの論争はね、面白いですよ。さあ、矛盾するんでしょうか。使徒パウロと使徒ヤコブ、矛盾はしない。これはただキリストがこの地上で律法を完全に守り、人間として罪を犯さなかった、神の前に義とされたそのお方を信仰によって受け入れる時に、 行いは付随してやってくる。これは パウロは信仰によって、信仰によって義認されると言うんだが、決して矛盾はしない。ガラテヤ書の5章の6節を見ると、キリストによってイエスにあっては割礼があってもなくても問題ではない。たっといのは、これ覚えましょうね、たっといのは愛によって働く信仰だけであると書いてある。この愛によって働く信仰は生きた信仰で、そして我々に良い行いをさせるように働いてくれる。このヤコブが言っていることと使徒ポールが言っていること矛盾はしないんです。愛によって信仰は働くというと英語で works、 行いとなって自然に現れるというんです。だけどもイエス様の義を受け入れるのはただ信仰のみによってとパウロは教えているんです。で、行いが伴わない信仰というのもあるから、ヤコブはこれは死んだものであると言った。死んだもの。だから生きた信仰と死んだ信仰というのがあるということを覚えてください。はい。聖書的プロテスタント主義はまとめてみると、キリストのみによる義認です。我々を救い得るのはキリストイエスの他に天下に誰もいない。使徒行伝4章12節ですか。キリストイエスのみによる。決してキリストカトリック教会を通してではない。マリアを通してではない。法王を通してではない。キリストイエスにのみによる義認。そして恵みによってのみ義認される。信仰によってのみ義認される。そしてクリスチャンがやる良い行いには何の功績もない。パウロも信仰のみによって、行いがなくても信仰のみによって義認されるという時にアブラハムの例を使っている。ヤコブも、いや信仰だけではなくて行いもという時にはやはりアブラハムもの例を挙げてるんです。だから行いが伴わない信仰は死んだ信仰、生きた信仰は子羊が行くところへどこへでもついていく。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰あるいはイエスを信じる信仰を持つ民、黙示録14の12節に書いてますね、はい、信仰と行いというエレン・G・ホワイトの証の文がありますが、こういうふうに書いてます。すべての人の思いの中で堕落した人間が自らの最善の良い技を持ってしても、イサオシには不可能であるということ、イサオシはないということ、このこと以上に熱心に繰り返し瞑想し固く確信すべき事柄はない。どういうことかというと、堕落した人間が最高の最善の行い、良い技を持ってもそこには何のいさおしもないということですね。功績はない。これはね、もう熱心に繰り返し繰り返し伝えなさいとエレン・ホワイトを言ってるから繰り返してるんです。信仰による義認、もし我々がこの真理を把握するならば、我々の教会は生きたものになるはずです。救いはキリストにある。誰にある？キリストにある。信仰を通してのみ与えられるのであるということですね。 続けて、我々はいかなることをもってしても、あるいは被造物に神が与えた賜物の功績によっても、神の御前に立つ何の根拠とならないということを明確にしなければならない。まあ人間は神から与えられた能力、もうありとあらゆる分野ですごい能力を発揮してますね。今韓国でオリンピックがなされてる。人間ってすごいなと思いますね。いろんなものを発明できる。どんな偉業を立てても、そこには何の功績もない神が与えてくださった。たまものなのに、人はそれを讃えて、そして何とか賞を与える。もしも、いいですか、ここ大事よ。もしも信仰と行いで救いを、たまものを買うというのであれば、どんなことかというと、赤いところ、カトリックと同じ立場と言ってる。だから神学論争を見てもね、私は証の踏みから明確にカトリックが非常にあやふやな言葉を言っててもね、カトリックは信仰と行いによって救いを買おうとしているということを教えているということがわかります。救いは完全に無償の賜物であるということ。クリスチャンになってからね、一生懸命、私はクリスチャンになったんだから裁きに備えて一生懸命もがいて苦闘して清くならないといけないと思えば思うほどね、できないことを感じて、そして失望してしまうクリスチャンが非常に多いです。神は私の心にどんな質問以上にも増して、この重要な主題についての光を与えられた。この重要な主題。義人は全く神の恵みによるものである。この全くと訳しているところ、恵みのみによるという言葉です。堕落した人間ができるいかなる行いによっても、手に入れることはできない。そうね。まあ、あのね、こんな話を聞いたことがあります。バイオリニストの巨匠、有名な人でしたけど、名前を忘れました。その人が街を歩いてると、もう夕暮れでした。そしてね、この少し暗い街角にね、花を垂らしてるボロギをまとってるような少年がいたんです。おい君、こんなにもう夜遅くなってるの、お家に帰らないのって。僕家ないんです。そう、親戚はいないの、帰る、寝るところはないんです。そうか、よし、じゃあ私についてきなさいと言って、この子を連れて行って自分のところで養ってあげた。そしたら、このバイオリンの巨匠から毎日バイオリンを教えてもらうんです。最初はぎこだったかもしれないね、マッコみたいにね、ぎこ。毎日練習してた。だんだん上達していったんです。ついに巨匠も認めて、この子の才能を認めて、ある日ある時、その横断幕に、天才少年バイオリニストの演奏がこの街で行われる。この横断幕があった。そしてそれを見た人々はたくさん街道に集まってきたんです。そしてやがてその少年がバイオリンを持って演奏し始めました。綺麗な音色で 演奏していったんです。で、どんどんどんどん次から次の曲へと演奏していって、もう拍手喝采が止まない。拍手喝采、拍手喝采して、とうとう終わりの曲を終わっても、まだ止まないんです。そして、この少年は、この聴衆のね、拍手喝采なんか耳に入らないくらい、ずっと上の方を認めていたんです。こうやって。そしたら聴衆は一体何を見てるんだろうと思った。この少年は何を見てるんだろうと思って、ある人が2階に登っていったら、その2階の隅っこで巨匠がずっとこの子の演奏を見て、うん、演奏、頑張れ、こう合図をしていたんです。その巨匠をずっと認めて、眺めていたんですね。人は眺めることによって変えられるというのは精神の法則だと言われています。我々は、我らの義キリストはこの地球上どこにも見当たらない、どこにも見当たらない。完全な良い行いをしているというのは、ね、イザヤ書のね、イザヤ書の64章の6節にこう書いてある。我々は皆汚れた人のようになり、我々の正しい行いはことごとく汚れたもののようである。我々は皆木の葉のように枯れ、我々の不義は風のように我々を吹き去る。どんな正しい行いも神の前には汚れた衣だというんです。我々の義は天のどこにおられます？至聖所におられる。聖所でない、至聖所におられるというのがセブンスデーアドベンチストの基本的な大黒柱、そして再臨信仰の土台であると言われていますね。賛美歌のね、これは515番一緒に歌えたと思うんですが、この2節だったかな、我に何の諌をしあらん、ただ主の地に清せらるという歌があるね。あそこ大好きですね。我に何の諌をしあらん。今日あそこに学校で誰かが賛美歌選んでましたね。つゆだにいさおのあらぬみをも、清めてみくにのよつぎとなし。ということ。あの歌ね。天国行っても、ただあなただけが聖なるお方であると我々は皆を賛美するんです。はい、最後に賛美歌514番ですね。はい、弱き者へ我にすべて。この2節が特に今日のテーマとマッチします。はい、514番立って歌いましょう。
我が身の
最も大事な教え、キリスト我らの義についての欺瞞、偽りが人々を迷わしております。そして我々の教会にも自分の行いによって、技によって裁きに備えようとしたり、あるいは神に受け入れられようとして失望している方々が少なくはありません。ただただ主は我が身の望み、我が身の幸は主にありと歌って、あなたをずっと凝視しつつ天路歴定の道を歩み続けることができますように。巡礼の道であります。悩み、苦しみ、試練がいつ襲ってくるか分かりませんが、上を見上げて我らの義キリストイエス、私を救うため、罪人を救うために来られたと言ってサタンを退けることができますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。